通告に従い項目3点についてお伺いをしたいと思います。項目1、道路政策についてであります。1点目の道路整備と諸課題について、第5次留萌市道路整備計画では令和4年から令和8年までの5年間で安心安全な都市機能、快適な都市機能を基本コンセプトとして目標達成を目指し事業を推進していると認識をしております。そこで来年度第6次留萌市道路整備5カ年計画の最終年度となりますが、これまでの進捗状況と課題についてお伺いをしたいと思っております。2点目の歩道整備の取り組みについて2点伺います。1点目の現在の道路整備5カ年計画の中で歩道の整備状況と今後の展望についてお伺いをいたしたいと思います。2点目の留萌市通学路安全推進協議会における通学路の安全性に関する検討結果と安全対策の取り組みについてお伺いをしたいと思っております。項目2、空き家対策について、総務省の調査では国内の空き家は2024年に発表した令和5年住宅土地統計調査で全国の空き家数は約900万棟に上ると過去最高の記録になっているそうであります。空き家率は 13.8% に上り、また利用目的がない空き家の増加が増えることが問題視され、これは景観や治安の悪化を招くだけではなく倒壊の危険性が指摘されているところであります。また空き家対策特別措置法に伴う空き家の適正管理を求めるための計画を策定した自治体は昨年3月末時点で1501自治体に上るという発表がなされております。そこで留萌市の空き家対策についてお伺いをしたいと思っております。1点目の空き家対策の取り組みについて、空き家対策の現状とこれまでの取り組みについてお伺いをいたします。2点目の空き家の活用と空き家にしない取り組みについて、留萌市は空き家情報バンクを公開しておりますが、効果についてお伺いをしたいと思っております。項目3、まちづくり施策について、1点目の留萌市都市計画についてであります。前期の留萌市都市計画は総合計画に示す都市の将来像の実現や健全な発展、秩序ある整備を図る土地利用や施設の整備を大きな方針としておりました。国はコンパクトシティプラスネットワークの考えのもと、都市機能の集約と公共交通の充実や立地適正化計画の策定等を位置づけていることから、今期の都市計画は町の持つ特性や資源を最大限に生かした土地活用、人口減少問題、継続可能な都市づくりを推進するための都市計画マスタープランの見直しと認識をしているところであります。そこで策定計画のためのアンケートを実施し、市民アンケートから見えてきた町づくりの将来像について市長の思いをお伺いしたいと思っております。2点目の船場公園利活用についてであります。船場公園は旧国鉄の鉄道基地ヤードとして約数十年に及ぶ事業の展開をしてきたと認識しております。深川から留萌へ、留萌から羽幌方面へ、益子方面へと、この地域の発展に多大なる影響を与えた歴史ある場所と私は認識をしております。留萌市はこの公園を活用するため、船場公園周辺地区都市再生整備計画事業を令和3年から6年までの4年間で事業を展開。事業計画事業では、地域の 歴史、文化、自然環境の特性を生かし、地域主導の個性あふれるまちづくりを実施するため、整備計画を作成しました。そこでお伺いをしたいと思いますが、旧留萌駅周辺の関係施設を鉄道遺産として観光などで活用する考えがあるかお伺いをしたいと思っております。以上、1回目の質問といたしますので、ご答弁をよろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
村上仁議員のご質問にお答えいたします。はじめに1点目、大項目1点目、道路施策についての中で、中項目1点目、留萌市道路整備5カ年計画の進捗状況と課題についてのご質問でございますが、現在の第5次留萌市道路整備5カ年計画は、令和4年度から令和8年度までの5カ年を計画期間とし、計画路線数22路線、計画延長3841メートル、概算工事費10億5000万円で、令和4年3月に策定しております。本計画は、危険回避のため、緊急性の高い路線や、維持補修費がかさむ路線、都市計画街路事業の関連路線を中心に評価を行い、事業費の平準化と効果的かつ効率的な道路整備事業を推進するための計画としているところでございます。令和7年度までの進捗状況といたしましては、全体計画延長の約 71%、今年度末までの計画延長に対する進捗率は約 91% で、若干遅れは出ておりますが、ほぼ計画通りの進捗となっております。課題といたしましては、労務費や建設資材の高騰により、工事費が計画策定時より20% 程度上昇していることから、工事費削減に向けた工法の検討などを実施してまいります。また、都市計画道路見晴らし通りの進捗によって、施工できない路線が若干あるため、計画の見直しを検討してまいります。次に、中項目2点目、留萌市第5次道路整備5カ年計画での歩道整備の状況と今後の展望についてのご質問でございますが、留萌市第5次道路整備5カ年計画での歩道整備の計画路線数は8路線、延長が1739メートルで、そのうち現況の歩道福音での改築延長が2路線、443メートル、道福音を拡幅する路線が5路線、1196メートル、歩道を新設する路線が1路線100メートルとなっており、令和7年度までの整備延長は1132メートルで、計画通りの進捗となっております。今後の展望といたしましては、次年度策定予定の第6次道路整備5カ年計画策定時の評価項目として、交通量が多い通学路での歩道の整備状況を加え、ながら検討してまいります。次に、大項目2点目、空き家対策についての中で、中項目1点目、空き家対策の取り組みについてとして、空き家対策の現状と、これまでの取り組みについてのご質問でございますが、現在、市で把握している空き家等は、住宅等310件、店舗等34件の合計344件となっておりますが、 把握しきれていない空き家等も相当数存在するものと思われますので、今後も引き続き調査を継続してまいります。これらの空き家等については所有者等を調査の上、適正管理通知を送付し、所有者責任のもと適正管理を促しているところでございます。このうち危険と判断される空き家につきましては、空き家等対策審議会のご意見をいただきながら、特定空き家等に認定し、指導、勧告、命令の対応を行うこととなります。また、所有者がすでに亡くなり、相続人が不在住の特定空き家等につきましては、略式代執行により市が除去を行っており、令和6年度に2件、令和7年度に2件を解体しております。令和8年度においても2件程度の略式代執行を行いたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、空き家の活用と空き家にしない取り組みとして、留萌市空き家情報バンクの効果についてのご質問でございますが、昨年10月から留萌市移住定住情報サイト、留萌ライフの中にリンクバーナーを設置し、留萌市空き家情報バンクを公開しているところでございます。空き家情報バンクには、物件の住所、築年数、土地、建物面積、間取り、販売価格など、一般的に民間が運営する不動産ポータルサイトで掲載されているような情報を公開し、物件のマッチングにつなげる取り組みを進めているところでございます。空き家情報バンクの運用実績といたしましては、昨年10月のサイト公開から先月末までの期間で、物件の延べ登録件数12件、物件利用の希望登録者数7名、マッチング件数2件という実績となっているところでございます。今後の取り組みといたしましては、周知、広報に努め、本年度の浸透及び利用拡大を図り、物件登録数を増やしていくとともに、移住、定住を希望する市外在住者の発掘を実施するなど、空き家の流通促進につなげてまいりたいと考えているところでございます。次に 第項目3点目、まちづくり施策についての中で、中項目1点目、留萌市都市計画についてとして、市民アンケートから見えてきたまちづくりの将来像についてのご質問でございますが、市民アンケート調査につきましては、留萌市都市計画マスタープランの見直し及び留萌市立地適正化計画の策定にあたり、市民の意見を把握する目的として、令和7年8月1日から8月18日までの期間で実施したところでございます。市民アンケート結果では、中心部のまちづくりで必要な項目について、空き店舗、空き地の解消に次いで、生活利便施設の充実、観光関連施設の充実と続いているとともに、今後の目指すべきまちづくりの方向性では、海や食を生かした交流づくりが最も高くなっており、これまでの港町の特性を生かしながら、市民及び市外からの観光客などが利用・交流できるまちづくりが求められているところでございます。このような結果から、今後のまちづくりの将来像につきましては、商業地と港湾が隣接している立地特性を生かし、現在ある都市機能施設や公共交通の維持と、さらなる機能の複合化及び集約化などを検討しながら、効果的かつ戦略的なまちづくりを目指していくことが重要であると思っているところでございます。 次に中項目2点目、船場公園利活用についてとして、旧留萌駅周辺の関係施設を鉄道遺産として観光などで活用する考えについてのご質問でございますが、旧留萌駅周辺には駅舎跡や線路跡など鉄道関連施設が残されており、これらの鉄道遺産をどのように保全し観光や交流の場として生かしていくかが、まちづくりの観点からの大きな課題となっております。合わせて見晴らし公園に現存する国鉄 D61 型蒸気機関車についても、道の駅留萌エリアへの移設を視野に入れた検討を進めているところであり、旧留萌駅周辺を含めた一体的な利活用の方向性を整理していく必要があるものと考えております。市といたしましては、令和5年度に鉄道遺産活用可能性調査を実施し、見晴らし公園に現存している国鉄 D61 型蒸気機関車を道の駅留萌に移設するための移設方法やルートなどについて検討を行い、令和6年度には鉄道遺産移設検討業務を委託し、移設にかかる概算事業費の策定を進めてきたところであります。また留萌鉄道遺産活用検討ワーキンググループを設置し、観光庁の専門家派遣事業を活用してアドバイザーを招聘し、公募による留萌鉄サポートメンバー11名とともに、道の駅エリア内に残る鉄路等の活用方法や鉄道資源の展示手法、ツアー造成の在り方などについて全4回のミーティングを通じて検討し、その成果を提言書として取りまとめていただいたところでございます。今後につきましては、こうした調査結果や提言書の内容、さらには旧留萌駅周辺の鉄道関連施設の状況も踏まえながら、道の駅留萌を中心としたエリア全体の回遊性向上に資する形で、鉄道遺産を観光コンテンツとしてどのように位置づけ活用していくか検討を進めてまいります。以上です。
教育長。
村上仁議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目1点目、道路政策についての中で、中項目2点目、歩道整備の取り組みについてとして、留萌市通学路安全推進協議会における通学路の安全対策に係る検討結果と安全対策の取り組みについてのご質問でございますが、通学路の安全対策につきましては、平成28年3月に策定いたしました留萌市通学路交通安全プログラムに基づき、道路管理者、留萌警察署、留萌市、学校関係者などで構成する留萌市通学路安全推進協議会を中心に、毎年度通学路における危険箇所の抽出を行い、合同安全点検と点検結果に基づく安全対策を講じてきたところでございます。令和6年度における通学路の安全対策に関わる検討結果につきましては、国道231号線と市道北養生通りの交差点、元町1丁目市道南川沿い通り、長生3丁目市道長生通り、長生1、2丁目市道長生通り、緑ヶ丘町2丁目市道2号線、この5箇所について合同安全点検を実施し、防護柵の設置、白線の引き直し、児童への注意喚起の継続、冬季における除雪強化の継続などの対策が必要であると協議をしております。これを踏まえまして、令和7年8月には都市整備課において、市道調整通りの見通しの悪いカーブの車道外側線の内側にドット線を引き、 視覚的効果によるドライバーのスピード抑制対策を講じたほか、令和7年10月には北海道開発局において国道231号線と市道北四条通りの交差点2カ所に防護柵を設置し、車両の歩道への乗り入れ防止や歩行者の安全確保の対策を講じてきたところであります。今後におきましても通学路の安全を確保するため、留萌市通学路安全推進協議会での合同安全点検を継続するとともに、対策実施後の効果を把握し、通学路の安全性の向上改善を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村上仁議員。
それぞれご答弁いただきありがとうございます。かなり細かい部分でも説明をいただきました。確認も含めて再質問させていただこうと思っております。まず項目一つの道路施策について、1点目の道路整備と諸課題についてということで、これは第5次留萌市総工学8年度最終年度を迎えますので、今の時点で確認を含めて質問をさせていただきました。残り1年間、第5次の事業の残り部分をですね、しっかり、ある程度進捗も含めて順調にいっているということでありますので、これについてはしっかり推移を見させていただこうかなと思っております。そこでちょっと視点を変えて、この道路整備計画の中で再質問する前に、実は第4次の5年間、それから第5次の今第4次の5年間と第5次の今4年間9年間の中で、留萌市の道路整備計画の中で大きなウエイトを占めたのは、実は私の視点としては袋小路対策が大きな視点ではなかったのかなというふうに認識をさせていただいております。それは、道道浜中元川線1135号、通称三原市10号通りの奥に三原市4丁目以降のですね、部分の袋小路対策がどうしても進まないということで、路線も相当変更ですね、さまざまな担当課の皆さんのご努力で行きましたけど、最終的にはちょっと若干ですね、市民の不徳の致すようなことがあって、せっかくが経過が進んだところで途中で頓挫してですね、で最終的に今回の三原市通り15通りが市道から道道に上がったということで、まずはあとこの間お聞きするとあと数年で完成でないかということでありますから、そうすると一点として三原市4丁目付近以降のですね、袋小路が私は解消される一つのきっかけになったのが、この4次と5次の留萌市の道路計画ではなかったのかなという視点であります。でそこでですね、今度残り1年と、それから先ほど市長もありまして、次は第6次についてさまざまな問題点も含めて、道路整備計画を検討していきたいということをお話でありましたので、そこでこれまで何回か実は質問をさせていただいております、他のですね、袋工事問題についてここで再質問させていただこうかなと思ってます。それで、まず、道道でいや今カムイワ線とそれから春日町のですね、春日線がですね、最終的に今道路工事が進んでおりますので、これはどうですけど、袋工事がある程度解消されるかなと、でこういう大きな部分ではなっておりますが、地元地域を見させていただくとですね、千鳥町4丁目の十ヶ丘の袋工事、これは相当前から市民相談もいただいて、この議会でも何回か取り上げさせていただいておりますので、ある意味では三原市通りの完成とともにですね、ある意味では完成といいますか、並行してですね、さまざまな検討をいただきたいということで、実は提案をさせていただきました。そこであえて再質問させていただきますが、千鳥4丁目十ヶ丘地区は、この道路に通ずる、この道路に通ずる道路が1路線しかなく、袋小路である。これの検討についてお伺いをしたいと思っております。
市長。
議員からも何度か質問をいただいている案件でございますが、やはりですね、この三原市通りの設計とともにですね、この 千鳥町4丁目自由が丘地区の、まあ、やはり袋小路対策ということで、さまざまな検討というのを行ってきたところでございますが、やはりですね、まあ、線形を作っていく上においてですね、やはり、今ある道路の、まあ、末端のところから見晴らし通りにつなげていくということが、まあ、一番適しているんだろうなということで検討を重ねてきておりますが、やはり高低差がですね大きく、まあ、急勾配、ということで、やはり、まあ、それだけの工事をするということはもう大規模な工事に、なってくるということも踏まえてですね、非常に厳しい状況であるのかなというふうに思ってます。令和6年の11月に、まあ、実施をさせていただいた自由が丘地区の住民を対象とした都市計画道路見晴らし通りの住民説明会において、この地区に通じる千鳥十号通りの冬期間の安全な通行の確保という要望が高かったということで、現在見晴らし通りとの交差点部の下り車線にロードヒーティングの設置というのを検討を行って、まあ袋小路の解消とまでいきませんが、通行の便宜を図っていきたいというふうに今進めているところでございます。
村上仁議員。
ありがとうございます。やっぱり道路整備というのは簡単にいくわけではないし、やはり、都市計画5年間ごとのですね、道路整備というのはある意味ではこれからの道路も含めてありますけど、今市長言われるようにですね、私はあえてこう何回も質問させていただくのは、今日からスタートって話ではなくて、そこに課題があるから、やはり今市長言われるように、やっぱり住民の皆さんのから相談をやったり、住民の皆さんとの懇談を含めて、で解消ができないかっていう、これがやっぱ大事だと思ってます。それであえてこう何回も質問させていただくのは、そういう視点によってですね、道路政策も進めていくべきだっていうふうに、まあ、これは勝手な私のあれかもしれませんけど、そういう視点ですね、でこれからもですね、留萌の整備計画をですね、進めていただくようお願いを申し上げ、今の答弁にありましたように、現時点での対応策もお聞きいたしましたので、また推移を見させていただこうかなと思っております。で次に2点目のですね、歩道整備について、これは2点お伺いいたしましたので、まず1点目の現在の5年間の歩道整備の状況も含めまして再質問させていただきますが、これも大変恐縮ではありますが、同じ質問も何回も実はこの議場でさせていただいております。まあ、歩道といえば私の中ではやはり市道五十嵐通りの大通り橋がどうしても印象的にもあります。これはもともと車道に歩道をかぶせた橋脚であって、まあ、危険度が増しているという状況の中で、なんとかならないでしょうかということで、さまざま質問させていただいておりますので、その何回かの質問の中で、まあ、検討したいということでお話でありましたので、対策の検討の進捗状況についてお伺いできればと思っております。
市長。
はい、これもですね、千鳥十五ヶ丘と同じように何度かご質問をいただいている中で、やはりこの大通り橋というのは、まあ建設当時のやはりこう車事情ということも含めて、まあ車道幅員6メートルで歩道幅員が 1.5 メートルというやはり狭い状況で、まあ、防護柵の高さも低いというのが現状となっております。まあ、防護柵については仮設材でかさ上げを今実施しているところですが、根本的なですね、対策というのは、まあ、これも何度かお答えをさせていただいていますが、まあ、掛け替えか改修、あと歩道専用橋の新設、多分この3つなのかなというふうに思っています。まあ、その中で用地買収や支障物件の整理などの多くの課題ということが、まあ、あります。まあ、なかなか実現に向けて重い 課題であるなというふうに思っておりますが、やはり現状交通量の問題などを含めていくと、やはり高規格道路ができてからのやはりこう交通量の増え方というのも含めてですね、安全対策というのは必要だというふうに思っておりますので、まあ、引き続きですね、まあ、諸問題の解決に向けて研究してまいりたいというふうに思います。
村上仁議員。
私は先ほどと同じようにですね、やっぱり問題提起をさせていただくことによって、まあ、担当が大変でしょうけど、今市長言われるように3パターンにまず来たと。でやっぱその3パターンの中どうだろうかって、やっぱ財源ももちろん財源なしで質問できるならこんな簡単なことはないですけど、やっぱり財源も必要だろうし、でもそこにやっぱ議論があったり調査があったりすることによってですね、市民の皆さんはあそこにやっぱ違和感を持ってるわけですから、この解消のために今市長言われるように何とかならないかということですね、まあ、検討したいということで、まずもうずっと最初からですね、3パターンは出てこなかった、まずダメでしょって話から財源かかるでしょから始まって、そして今言われる前回からですね、3パターンを何とかしたい、そして特に今質問しててもこれだけ物価高騰対策ですから、当時は1億か2億って話で言うと、今もしさまざまなすると最低でもですね、倍以上4億5億になるかなっていう、遅れれば遅れるということではなくて、そういう中でですね、何か方法がないかという議論をしたいということでありますので、これもちょっと推移を見させていただこうかなと思っております。それで五十嵐市長のですね、橋に関連して実は前回の答弁ですね、橋が第一、まあ、最初に作って、そして五十嵐側の歩道を整備をした、だから今実質的には橋のですね、歩道がないんだっていうニュアンスでご答弁いただきました。まあ、それでですね、今日ちょっと視点を変えて、今度は橋がそういう状況であれば、堀川側の大通橋の歩道整備について再質問させていただこうかなと思っております。それで、ここ十数年代にですね、確か土地のですね、取得はですね、市によってある程度されているはずだと思います。それはなぜかというと、両サイドの福音について、過去にですね、そういうことで留萌市が取得したということであれば、あそこに畑を作っていた方、車庫を作っていた方、物置を作っていただいた方が撤去するっていう形を取ったと思うんですよね。それで今ほとんど、今年の春先までは、ほぼ物が全部なくて、唯一残っていたのが危険焼きが1件残ってました。でこれもですね、担当課の後ではちょっと空き家対策もやりますけど、担当課のさまざまな手によってですね、最終的に持ち主があそこの危険空き家をこの夏に解体をしたと。そうするとある程度歩道整備のですね、障害物がなくなったという視点で再質問をさせていただこうと思っております。そこで堀川側の五十嵐通りは道路整備の支障となっていた空き家が撤去された、その時点で今後の対応策についてお伺いをしたいと思っております。
市長。
はい、この、堀川町が留萌方面から、町中から堀川町側といいますか、現状ですね、通ってみていただいて、ご理解がいただけるように非常に見通しがいくなったという状況だというふうに私も確認しております。歩道幅員というのが先ほどと同じように 1.5 メートルということで狭くてですね、路面状況も悪いということから、来年度を策定する第6次留萌市道路整備5カ年計画の中にこの部分についてはですね、早急に対応できるものとして入れていくということで今検討をしているところでございます。
村上仁議員。
よろしくお願いいたしたいと思います。で次にですね、2番目の、子どもの通学路の部分で何点かお聞きをしたいと思っております。まずベースとして基本的にですね、先ほどありましたように通学路安全推進協議会の皆さん本当にご努力いただいて、さまざまな子どもの安心のために本当にご努力されているというのは本当に評価をさせていただきますが、 本質として行政側にあえて質問させていただきますが、通学路になっている通学路になっているが歩道がない路線について片側だけでも歩道確保すべきではないかと考えます。この見解をですねお聞きしたいと思います。
市長、
歩道がない路線についても片側でも歩道確保するべきということですが、やはり通学路においてですね、交通量が多い路線で歩道が整備されていない路線というのはやはり現状としてですね十分認識をしているところでございます。やはりこれもですね第6次道路計画5カ年計画の中でやはり教育委員会ですとか関係機関とも十分連携をしてですねやはり歩道整備に向けて子どもたちが安心で通学できる体制というのは検討してまいりたいというふうに考えております。
村上仁議員。
それでまた関連して、具体的なちょっと視点をさせていただこうかなと思っています。それで、先ほど教育委員長からありました、5路線の中に実は前回質問させていただいたですね、緑ヶ丘2丁目市道 2号通りが実はあります。これ前回質問させていただきました。でその時に大変恐縮で市長の答弁では、通学路の路線変更をまずしながら、検討したいということでありました。それで推進協議会ではさまざまな協議の後ですね市民の皆さんに分かっていただくようにホームページにですねその改善と、検討した結果をですねホームページにアップをしていただいているってこの状況の中で、前回の質問以降ですねまず市長が路線変更するというして路線変更して検討したいというところはですね逆に言うとそこの路線変更にはもっと車の出入りがあったりかなり厳しいので、これは無理だ、無理と言いますか変更できないということ でそして最終的に、現状としては学校への児童への注意勧告の継続当期間における除雪、強化の継続というこの2点がですねある程度改善 の部分ということで市民に周知をしていただいたと。で1点目のですね学校での児童への注意勧告これは もちろんある程度していただくと大丈夫だと思うんですが前回私質問したときにですねここ数年間あそこ何回も式を通して実は見させていただいて子どもの通学の時間だとか全くいない時間だとかさまざまな図で実際現場を見させていただく中で前回もお話ししましたが冬期間における冬は雪のですね逆に雪の押す場所がなくて最終的には塀に何て言うんですか塀にこう雪を押し付けている感じでですね極端な言い方をすると通学路です壁看板さえ雪で押されてしまうってこんな状況の中でですねこれが改善策になるのかなと。東京における除雪強化って継続しますだって雪の行き場がないわけですから結果的に言うと毎回排雪するわけでもないですよし、除雪業者さんはそこをなんとか歩道を開けな車道を開けなきゃ押すわけですからそうすると結果的に雪の置き場がないのにさらに道路に雪を置くから子どもたちの通学路はほとんどない車道に行く人にと車道の真ん中歩けっていうような私はイメージを持ってます。それでこの部分のこの返答だっていうことでありますのでそこであえてちょっとお聞きをしたいんですが緑ヶ丘2丁目の市道2号通りの通学路の歩道確保についての対応策についてもしあればお聞きをしたいと思っております。
市長。
2号通りとちょうど市道西5号通り、という状況の中で、150メートルほど区間で歩道がない、というところのお話だというふうに思いますが、現在、市の方でもいろいろ調査をしている中で、これもですね同じように道路に隣接していた建物が取り壊されたということを踏まえてですねこれも次の計画時においてですねまずはその用地 の調査等も行いながら次の整備に向けてですね、検討していけるだろうというふうに判断をしているところです。
村上仁議員。
ありがとうございました。しつこいようで大変恐縮ですけど、やっぱそれでですね、解適策が何とか見えてきたかなということで、ありがたいぐらいにですね、次の6時にですね、ほぼ入れたいということでありますので、大変恐縮ですが、ちょっと厳しい言い方をすると、第6次というのは平成10年からでありますので、ごめんなさい、平成9年からでありますので、単純に言うと、なんて言ったらいいんでしょうかね、ちょっと性格が悪いものですから、極端に言うと6年間先までということになるので、今これだけですね、さまざまな主張答弁いただきましたので、6時の中である程度優先順位を上げて、検討するということの認識でよいのか、ここだけお聞きをしておきたいと思います。
市長。
現行やはりこう計画というものの中で優先順位というのをつけていくことが大事だというふうに思ってますし、やはりより事業を進めていく上においてもですね、財源の確保というのが必要になってくるのかなというふうに思ってます。その中でですね、現在国において緊急災害緊急災害防止事業債というのがですね、実は令和7年度ということで、次元立法になってます。これをですね、国土強靭化事業に合わせて再度延長を求めている要望を重ねております。これが適用されてくると、搭乗だとか繰り返している道路において改良までできるという事業になりますから、これをうまく有効活用してですね、財源の確保に努めながら道路事業の緊急性のあるものから順次対応できるようなやはり計画というのをしていかなきゃならないというふうに考えているところです。
村上仁議員。
よろしくお願いしたいと思います。で、次にですね、項目2の空き家対策について、再質問させていただきます。それでまず冒頭ですね、これは令和5年に初めてこの議場でですね、空き家対策について、質問させていただきました。その前は防災の立場から空き家を対象なんてことになりませんかということで何回かさせていただきましたが、完全にですね、平成5年からは空き家対策についてということでこの議場でですね、対応の質問させていただきました。その提案として、対策審議会も作っていただいて、きちっとした危険空き家等も指摘をしていただいて、その対策をお願いしたいということで、これについては本当に市長の英断でですね、体制を組んでいただいて、先ほどありましたように、この2年間でも実質的には空き家対策の中で、大執行も含めてですね、4棟を解体していただいたと。ところは国の特殊法の計画もありますけど、具体的にはそれ各自治体のそれぞれのですね判断で今進めているということで高く評価をさせていただきたいと思っております。それで対策審議会の中には弁護士さん、さらには建築士さんも入っていただいて、これは専門家のチームがしっかりした空き家対策に取り組むという、私逆に言うと覚悟をですね、この審議会を作っていただいた時のメンバーを見させていただいて、これは間違いなく進んでいくだろうなということで評価をさせていただいているところでございます。その結果として、先ほど市長もありましたように大執行で4件で、さらには実はそのほか、解体に4件というのは、これはやっぱり相乗効果もあるのかなと。でもし今全体を満たしていただくとですね、空き家対策っていろんなところで発信もさせていただいてますし、全国的にもですね、空き家対策に取り組む自治体が本当に増えている中で、留萌市としては、空き家のですね、先ほどありました堀川町も含めて、さまざまな担当課のご努力もありますし、進められていているんだろうなというふうに 高く評価をさせていただいております。そこでですね、特に、特措法の部分で大執行すると国は2分の1ありますが、2分の1市の財源もですね、持ち出さなきゃならないということで、これは先ほど言いました8年度もしっかりやっていきたいということでありましたので、これは推移を見させていただきますが、でもやはりそれが全部続くわけではないので、ちょっと参考にですね、他市の自治体1501自治体がそれぞれ今本当にですね、空き家対策に取り組んでいます。で、いろいろ見させていただくとですね、やっぱり地域貢献の枠でですね、実はこの空き家対策に取り組んでいる地域もあります。ちょっと紹介をさせていただこうと思っております。山形県の米沢市、これは民間事業者と市による官民連携で所有者不在の家の解体を進めていると。で、できれば ぜひとも一回視察もさせていただこうかなと。なかなか簡単な話ではないんですが、留萌にもさまざま社会貢献でですね、いろんな意味で社会貢献していただく企業さんもたくさんいらっしゃいますから、そういう中でですね、この空き家対策にもですね、もしやられたら格好を変えてですね、検討できないかということで提案をさせていただきたいと思いますので、空き家対策に社会貢献の枠組みを活用する考えはないかお聞きをしておきたいと思います。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。社会貢献による空き家等の解体につきましてはですね、まず初めに解体業者等からですね、協力の申し出があって、事業が成立するものと考えております。また解体だけでなくてですね、中におそらくそのままにしてあるゴミの処理ですとか、そういうものもありますので、そういうところ今議員の方で、挙げていただきました先行事例がありますので、この先行事例等の情報をですね、収集行いながらですね、ちょっと参考として考えていきたいなというふうに考えております。以上です。
村上仁議員。
ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いしたいと思います。それで先ほど8年度の部分を聞こうと思ったら市長答弁していただきましたので、これは納得しました。それで次にですね、実は317の空き家一般住宅がこれ今本当にありがたいぐらいにいろんな意味で先行留萌市は先行し始めてるなっていう私は認識を持たせていただいております。これは継続して進めていただければありがたいんですが、あと実は317に店舗空き家が34、これは店舗空き家ですから、大きな店舗の空き家が留萌市に34あるっていう、具体的には言うとちょっと差し替えがあるんで、特に町づくりこれにも大きな影響ありまして、これからちょっと後ほどありますけど、マスタープランの中でもやはり町づくりの中にやっぱりこの空き店舗のですね、問題が大きく今後ですね、留萌市の町づくりにも影響してくるんじゃないかというふうに思いますので、そこでちょっとあえてお聞きをしたいんですが、空き家店舗に対する取り組みについての考えについてお聞きをしておきたいと思います。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。空き家店舗につきましてもですね、普通の家と同じように所有者責任というものがまず原則とするところでありますので、ここ取り扱いが変わるということはまずありません。ただですね、この法人の実態や権利関係が明らかでないもの、それから所有者にですね、建物のですね、規模に応じた管理能力がこう不足しているというものがありまして、長年管理ができずに危険な状態になっているというものが存在しております。で、特にですね、責任を求める相手方が明確でないことっていうのがありまして、担当課といたしましても非常にですね、対応に困難を強いられているところでございます。幹線道路に面した建物も非常に多いものですから、周辺の住民や通行人等の影響を及ぼすことが懸念されますので、市においてはですね、監視とそれから経過観察を行っているんですけれども、必要に応じまして消防等と協力を得ながらですね、ある程度の補修ですとか、看板の設置、それから本当に危険な場合はですね、緊急対応を行う、まず自力執行というのがまずできませんので、 まあ、そこの範囲を超えない程度でですね、まあ、緊急対応でできるものに関してはですね、そういう状態で、まあ、担当課としては対応しているというところでございます。以上です。
村上仁議員。
大変でしょうけど、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。ちょっと時間の関係ですので、ちょっと急ぎで申し訳ないんですが、次にですね、空き家の活用と空き家にしない取り組みについて再質問させていただきたいと思います。先ほど情報バンクがありましたように、本当に、ある意味では2件のですね、まあ、単位教室空き家といいますか、空き家がですね、移住定住によってですある程度空き家でなくなるというこういう相乗効果がですね、これからどんどんすることによって移住定住もそれから空き家のですね、解消にもなっていくかなと思いますので、この情報バンクについても今後ですね、拡充していただければありがたいなと思っております。そこでですね、過去にも1回質問したことがあるんですが、実は、留萌以外のですね、近くの市単位でよくお話を聞かせていただくんですが、実は空き家を活用したですね、実際にこの地域に移住定住の体験といいますか、これをですね、実際やっている自治体もたくさんあります。これについて留萌市の考えについてお伺いをしておきたいと思います。
市長。
まあ、この、移住体験、という部分においてはですね、まあ、これからの定住も含めた市にとっても必要な政策になるのかなというふうに考えています。まあ、現状としてはですね、すでにこのアウトドアアクティビティという中で、2地域居住などで空き家を活用して そこを拠点としている方もいるというふうにお伺いしているところですが、やはり移住体験というふうになってくると、市としてのお試し住宅というのを必要とするところですが、現在市としては所有していないということも考えて、今後そういう建物も必要になってくるかなというふうには思っております。生活の拠点となるような住宅の確保というのを考えながら、空き家の活用モデルについてですね、選択肢市としての考え方も含めて、やはり今後研究していかないとならない案件なんだろうというふうに考えているところです。
村上仁議員。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。で、次にですね、空き家にしない取り組みという視点で、再質問させていただこうと思っております。で、実はこれも過去に1回させていただきましたが、で、特に確か3年前に1回したときはそんなに事例がなかったんですが、今本当にこの3年、全国1500のさまざまな自治体いろいろ調べさせていただくと、実は空き家の見回り管理についてふるさと納税の返礼品として提供している取り組みが各地で行われております。例えば道内では、美幌町、それから恵庭市、それからちょっと近いところ東北は横田市、それから埼玉は秩父市、富山は黒部市、静岡は富士市、さまざま調べるとすごい量でですね、やはりそれは私も過去にちょっと質問したときにですね、同僚がですね、私出身の町に親がいて亡くなって、で、本人は本州にいて、なんとかこの親の家の管理をしたいんだと。なかなか売るにも売れなくて、結果的には管理しないと本当に危険空き家になるんだっていう、そういうですね、実は相談を受けたことがあるんですね。その時点ちょっと言うわけにいかないんで、その話を聞いててですね、いろんなところにもそういう話が実際あるんだろうなと。で、317の方がまだすみません調べてないんですが、地元じゃない、もしくは北海道でない本州に出身の方が、例えば仕事で向こうに行ってしまって親が失礼するのあと亡くなって建物があって、それが今317もしかあるとしたら、この管理をお願いしたいっていう、こういうですね、視点で空き家にしないっていう、で、結局は管理をきちっとすることによっては空き家にしないこともでしょうし、もしくは前回言ったように、もし建築業者さんと協力したらいろいろすれば、部分的なですね、補修なんかは建築家さんの仕事として対価を払って、こういうですね、つなぎも実はふるさと納税の返礼品の中じゃなくて、これは見守り専門にするとか、 こういうさまざまなですね、空き家にしない取り組みがですね、今全国で本当に取り組まれているなという実態があります。それでですね、留萌市としてのもし考えがあればお聞きをしておきたいと思います。
市長、
この空き家にしない取り組みということでですね、ふるさと納税の返礼品の中にこのような管理があるということについては私も正直驚いているところです。そういう中でですね、やはりこの投資においては、住宅、空き家住宅を管理するというのは、この厳しい冬を乗り越えるためにも非常に問題、課題というのが大きいのかなというふうに思っております。このような提供というものをですね、返礼品メニューとして設定をして、そして空き家周辺住民もですね、不安感の低減につながっていくという効果というのが出てくるんだろうなというふうに思っているところです。これはですね、市ができるのか、民間事業者ができるのかということも含めてですね、やはりこの一つの返礼品の中でこう作っていける状況かどうかもですね、やはりさまざまな情報収集をしながらですね、調査をして研究してまいりたいというふうに考えているところです。
村上仁議員、
ありがとうございました。私も3年前に初めて提案させていただいたときには、なかなか事例がなくて、自分も本当に分からない中で、実はなんとかその空き家にしない方法がないかなということで、しっかり管理することっていうから、実は私も始まりました。で、ここ数年、いろんなところの事例を見させていただくと、金額的には10万円っていうところもあります。で、本州から例えば年に何回来るというと、観光含めては別としても、なかなか来るのが来れなければ、10万というのは本当にそんなに高い金額ではないんだなというふうに、ちょっと他の自治体のですね、参考事例も見させていただきましたので、ぜひとも研究していただければありがたいと思っております。で、最後に項目3のまちづくり施策についてちょっと時間が来ましたの で、1点目にですね、都市計画について、特に今回、適正部分という新たなですね、都市計画の中で適正部分のその部分を入れた新たな都市計画マスタープランの見直しっていう考えています。それで過去のですね、都市計画の中ですごいちょっと申し訳ないんですが、違和感を感じたのはゾーンの問題で、観光ゾーンだとかっていうと、それがなんとなくそこで固まってしまって、なかなか過去のですね、都市計画マスタープラン見させていただくと、なんとなくこれがですね、壁になってたんじゃないかと、これちょっと私の勝手な感想でありますけど、そうなると今回適正部分って新たな国の部分を含めて都市計画マスタープランの見直しをするってことがありますので、そこであえてお聞きをしたいと思いますが、計画の要となるゾーニングについて市長の考えをお聞きをしたいと思います。
市長、
マスター計あの都市計画マスタープランというのは、これは、本当に、20年30年を意味する市の上位計画というふうになりますから、この中ではやはりこう細かく指定をするということは避けているというふうに思います。これがやはりその中で5年単位とか10年単位でさまざまな細かい計画を立てていくというのがやはりこう望ましい計画の一つだというふうに思いますが、現在その立地適正化計画という策定に向けて今進めておりますが、やはり大きなそのマスタープランで言っている土地利用のゾーニングということと、やはりコンパクトシティを目指していくという具体的なものを、やはりこううまく兼ね合わせていくということがやはり必要なのかなというふうに思っておりますので、やっぱり居住空間と都市機能の誘導というのを目的としながら区域を設定していくということが大事なことだというふうに思っております。今後についてはですね、地区ごとに機能を集約しながら都市の安全性を高めるとともにですね、子どもや高齢者の足となる公共交通網の効率化を 重視したゾーニングというのを、まあ、進めていきたいというふうに考えております。本当に、まあ、このゾーニングという扱い、言葉だけこう先行しないようにしていくことが大事だなというふうには思っております。
村上仁志議員、
最後になりましたのでちょっと途中でぶざかになりますが、最後に船場公園利活用について、よろしいんですよね。はい、すいません。それで先ほど市長から何回かありました部分の中で、鉄道資産の部分ということで、私自身もくしくも、ルモ鉄メンバーとして参加をさせていただいて、提言書の中にいろんな意見も出させていただきました。でその中でですね、やっぱり鉄道遺産の象徴となるのが、先ほど市長もありましたように、見晴らし公園のですね SL ではないかなというふうに思っております。で過去に市長、先ほどありましたように、移動も含めてさまざま検討したいということでありますので、その後ですね、今の見晴らし公園の SL の活用について最後にですね、現時点での考えをですね市長にお聞きして、私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。
市長。
はい、見晴らし公園のにあるその国鉄 D61 型蒸気機関車につきましては、やはり、本市においてもですね、また全国的に見てもない、多分一応最古のものというふうに、私が確認しているところですが、やはりこの大きな鉄道遺産をですね、やはりこの今後道の駅留萌エリアに持ってくるということも、一つのまちづくりであり観光振興につながるというふうに考えているところです。まあ、市としてはですね、この見晴らし公園の SL を含む鉄道遺産を大切に守りつつ、道の駅留萌との相乗効果を最大限に生かすこと、そして市内各地へ人、物、金の流れを生み出すこと、ということで、やはり新たな産業振興の核として育てていきたいというふうに考えているところです。まあ、今後ともですね、市民の皆さんや関係団体と協議を深めながら、また現実的に動かせるかどうかという部分も含めてですね、歴史の継承というのは観光振興に役立てて、やはり魅力あるまちづくりに努めていきたいと考えているところです。
14番、村上仁志議員の質問を終わります。